聞く防災手帳。ご機嫌いかがでしょうか。辻るなです。この番組は防災・減災に焦点を当てた4回シリーズの特別番組です。1回目の今回は防災の教訓と基礎知識と題して、東京大学大学院都市情報安全システム研究室准教授の廣井優先生とともにお送りしてまいります。廣井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、私はですね、震災と言いますと、阪神大震災の時は小学校の低学年ぐらいで、地元の名古屋にいまして、うんうん、東日本大震災の時はたまたま滋賀県の放送局にいまして、うん、実は被災をした経験がないんですが、うん、東日本大震災ではやはり東京にいる友人は帰宅するのが困難だった、うんうん、帰宅難民になったなんていうふうに言っていて、うんうんうん、スニーカーは会社に置いておいた方がいいなとか、携帯はなるべくフル充電にしておいた方がいいなとか、いろいろ考えたんですけれども、廣井先生は東日本大震災の時はどちらにいらっしゃったんですか？
はい、私その時は、まあ、大学に勤めてたので、東京都の文京区のですね、キャンパスにいたんですけれども、はい、あのビルの中にいたんですね、
はい、
で、11階建てのビルの10階ですか、
揺れたんじゃないですか。
そうですね、まあ、それで最初私東海地震が起きたと思うんですね。東海地震って、はい、あの結構起きる起きるって言われてるじゃないですか。
ずっと言われてましたよね、
うん、で、まあ、あの結構あの周期の長いというか、ゆらゆらした揺れ、東京ではそういう揺れだったので、あ、東海地震来たんだなって思って、ちょっと踊り場みたいなところにいたんですけれども、部屋に入ったらもう本とかがですね、すごい散乱してましたね。家具の固定はしてたんですけれども、はい、本の固定みたいなのをちょっとうちの研究室残念ながらしてなかったので、はい、きちんとやった方が良かったなっていうのはありますね。
研究室だと本たくさんありそうです。
そうです、そうです。高いところにそう重い本を置かないようにはしていたんですけれども、はい、やっぱりあの足の踏み場がなかったりとか、まあ、それが原因でもしかしたらコンセントが外れたりとか、そういうことあるかもしれませんよね、
はいはい、
なのでちょっとそういうのやった方が良かったなっていうのがちょっと反省ですね、
はいはい、この番組ではあの災害に対してどういう備えをしていったらいいのかなどなど、4回シリーズでいろいろと伝えていきたいと思っています。聞く防災手帳、いざという時にどう備えたらいいのか、都市防災の専門家、東京大学の廣井先生とともにお送りしてまいります。この番組は MT ネットの提供でお送りします。防災手帳。東京大学大学院都市情報安全システム研究室准教授の廣井優先生とともにお送りしています。さて、廣井先生、私は愛知県に住んでいたので、はいはい、あの辺りで大きな地震が起こるというのは小さな頃から言われていたんですけれども、はいはいはいはい、東日本大震災のような大規模な地震っていうのは日本全国どこでも起きる可能性があると考えていた方がいいんですか？
そうですね、やはり過去の地震を考えてもですね、まあ、胆振東部地震とか、まあ、あるいは能登半島でも地震ありましたし、中越とか福島もあまり地震がないということで、はい、まあ、企業誘致とかしようとしてたわけですよね。ただまあ大きな地震が起きてしまったということで、あ、熊本もそうですし、
はい、
兵庫だって阪神淡路大震災が起きる前は水害の町だったわけですね、熊本も兵庫も。まあそういった意味では残念ながら我が国で地震が起きないところはおそらくないと。どこでもある程度の備えをしなければいけないというのが、これ阪神淡路大震災の教訓だなと思います、
はいはい、ではもうどこに住んでいる方も必ず備えをしてほしいということなんですが、都心部でこう災害が起きた時、都市ではどういうふうに災害が起きるのか、そして災害が起きてしまった時、なるべくその被害を小さくするためにどんなことをしたらいいのか、この2つを教えていただきたいと思うんですが、まずは都市災害に巻き込まれるメカニズム教えていただけますか？
はい、はい、ですね、まあ、先ほどの話にもありますけれども、どこで地震が起きるかわからないんですが、その地域の特性ですよね、地域の特性とか、あと都市の規模状況によってやっぱり行う対策と発生するハザードと我々言うんですけれども、現象ですよね、
はい、
多分異なると思うんですね。 で都市部の特徴を、まあ、あの地震防災的に解釈するとまず人がすごく多いと、
はい、
人がすごく多いということは密集しているので避難も難しいですし、建物が密集しているってことは一つの家から火災が発生するとそれがどんどんどんどんこう伝播していっての市街地大規模な市街地火災になってしまう可能性もあるということで、はい、まあ、逆に地震の側から考えるとですね、一番こう破壊効率が良い破壊をもたらす場所はどこかというとやっぱり東京、名古屋、大阪の大都市なわけですよね、
はい、
まあ、そういう意味ではある程度密集しているという意味で甚大な被害が予想されるというのが都市部で の, あの被害の特徴だと思います。それからもう一つが、
はい、
都市の人ってやっぱりあのそんなにこうコミュニティがしっかりしていないというか、
はい、
まあ、隣の人別に知らなくても生活できちゃうわけですよね、
はい、
コンビニとかアマゾンとかがあれば
お引越しの挨拶もしないって言いますしね。
なので助け合いが難しいと思うんです。どこに高齢で助けを求めているあの方がいらっしゃるかわからない。これがやっぱ地方と都市部の大きな違いで助け合いが難しい状況にあり、まあ、そしてインフラ依存ですよね。やはりその電気が使えないとガスが使えないと生活そのものが成り立たないというようなところも非常に多いというようなあの点ですかね。あとまあ企業の行動とかいろいろありますけど、はい、その2つが大きなポイントかなというふうに思います、
はい、
まあ、そういう意味では大都市で特に気をつける点としてはまず一つ火災がありますよね。先ほど申し上げたように、
はい、
家が密集してますので大規模な火災が起きやすいと、まあ、道路を広げたりとかあの耐火性の高いですね建物とかですね、それから準耐火建築物とか、まあ、そういうものを作ろうと、まあ、努力はしてますし、まあ、それなりに都市もこう40年50年前と比べて火災安全性能は高まってはいるんですけども、糸魚川の火災とかを見るとですね、まだまだ我が国で大規模な市街地火災特に地震火災を根絶したとは言えない状況にあるというのが火災に関するポイントですよね、
はい、
点ですよね。もう一つがもう火災に限らずですけれども避難が難しいというのが、はい、あの特徴として挙げられています。これは火災であっても津波であってもあるいは土砂災害でもあっても同じなんですけれども、まず多くの人がいると、多くの人がいるってことは車で避難しようとしたら当然渋滞が発生するわけで、それからさっき申し上げたようにコミュニティがしっかりしていないところもありますので助け合いができないと、
はい、
つまり高齢者の方が取り残されてしまう可能性があるというような点が都市部であの考えられる避難の問題点かなというふうに、感じます。それからあとは、帰宅困難者の問題ですよね、
はい、
あの多くの人が集中して、まあ、つまり 中間人口と夜間人口の差が非常に大きいので、
はい、
電車が止まってしまうと多くの人が車で帰ったりとか、はい、歩いて帰ったりするわけですね。そうすると車道歩道ともに、まあ、あの渋滞が発生し過密空間が発生し群衆雪崩が発生したりとか、救急車消防車を受けないような、まあ、そういう大渋滞が起きてしまうというのがもう一つの問題です、
はい、
まあ言ってみれば災害時の移動ですよね。災害時の移動、人の移動に対して非常に大きな問題点、課題が発生するのが、まあ、大都市の問題で、まあ、もう一つあるとするとちょっと特殊な空間ですよね。例えば地下街とか、
はい、
あるいはまあ大都市ってやっぱりタワマンとか多いですから、
はい、
いわゆる長周期地震動みたいなものでゆらゆら揺れて、まあ、倒れないにしてもある程度インフラが使えないと高齢者の人ってやっぱ生活困難ですよね。つまり高いところまで水を運べないわけですよね、高齢の方って。なのでそういう方をどうするかとか、そういう大都市部に特徴的な空間において、まあ、ある程度あの生活に苦労したりとかそこでこう危険にあの直面してしまう人が現れる可能性があるというのが、まあ、都市大都市での都市災害の特徴かなと思いますね。
はい、今帰宅困難者の話というのがあったんですが、
はい、
これはまた次回詳しく深掘りして、
はい、
伺っていきたいと思います、
はい、
そして大都市の特徴的な空間として地下街を挙げていただいたんですが、この後地下街で被災した場合についてお話を伺っていきたいと思います、
はい、防災専門店 MT ネットから企業や団体の防災ご担当の方に嬉しいお知らせ。備蓄用、帰宅時持ち出し用に防災用品を買い揃えたいけど選ぶのが大変、そんなご要望にお応えして防災士の資格を持った専門スタッフがじっくり選びました。 MT ネットの法人・団体様用3日分災害対策セット、ネットショップなのにお見積もりも即作成、現品2本も取り寄せ可能。まずは防災専門店 MT ネットを検索。
聞く防災手帳。 大きな都市には必ず地下街があると思います。私も愛知県といえば名古屋地下街が発達しているんですが、地下街で大きな地震に遭遇した時どうしたらいいんでしょうか。まず地下街って安全なんですか。
なかなかちょっと難しいんですけれども、
はい、
揺れに対してはそれなりに安全とは言われてますね、
はい。
まあ、なぜかというと地盤というか地表面の揺れにさらにこう建物の揺れのある程度周期が合うと大きく揺れますよね、
はい、
っていうのがないので、地下街は揺れに対しては、まあ、もちろん壊れた地下街とかあるんですよね、あるんです、地下空間もあるんですけれども、はい、揺れに対してはそれなりに強いと。ただ問題一つあって、天井みたいないわゆる非構造部材というかそういうものが弱い場合は天井が落ちてきて、
ああ
それで、なくなるっていう例も、
ね、
そうです。東日本大震災の時の東京の九段会館のようなああいう状況も考えられる、なので揺れに対してはそれなりに強いと一般には言われてますが、安心しすぎるのは禁物という評価ができると思うんですね、は
い。逆に何が危ないんですか、はい、一番危ないのは、
私危ないと思うのが、まあ、地震時だとすると津波と火災なんでしょうね、おそらく、
はい、
津波は地域によりますよね。やっぱり津波浸水地域の地下街ですと津波が中に入ってしまうと当然低い空間ですので、
はい、
そこに水が集中する、まあ、これ水害の時も一緒なんですけれども、それで逃げられなくなって亡くなってしまうってことも当然ありますし、
はい、
まあ、それからもう一つが火災、地下街の中で起きる火災ですと、まあ、火災で亡くなるのってやっぱ煙で亡くなることが多いんですけれども、煙に巻かれて、煙ってそれなりに結構早いのでそれなくなってしまうと、
はい、
で、いうのが怖いところですよね。で、一番怖いのがやはり地下空間って逃げるのが難しいんですよね、
はい、
やっぱり津波が来るぞとか火災の煙が来るぞって言われたら誰しも逃げると思うんですけども、地下空間は結構避難が困難なのではないかなと思います、なぜかというとですね、大きな地震が起きた時に地下空間の中の環境が激変すると思うんですね、
はい、
一つは明かりです。つまりその大きな地震ってやっぱり停電伴いますよね、多くの場合、
はい、
そうすると停電してしまって普段の明かりが得られないと。もちろん非常用照明あります。非常照明あるんですけれどもやっぱりちょっと暗いんですよね。
あ、一気にバンと暗くなるんですね。
そうです。若者が行くクラブですよね、クラブの、
はい、
暗さぐらいの基準の非常用照明が、まあそうじゃないところもありますけれども一般的だと思いますので、
なんかそれだけでキャーっていう悲鳴とかも、
もちろんなので人間心理としても不安になる人が非常に多いですし、場合によっては我先に逃げようというようなそういう逃走行動を行おうという人もいるかもしれません、
はい、
それからもう一つがですね、地下街って、まあ、場所によっても違うんですが非常にこう均質な空間なんですよね。
あ、確かに、
地下街のメリットなんですよ。でも、
はい、
やっぱり地下街って人工的に作る空間なので、まあ、地下街を付け替えたりしているところは階段とか段差あるんですけれども、多くの場合段差をなかなか作らないような作り方をするんですよね。そうしないとやっぱり車椅子の方とか動けないので、
はい、
ある意味人に優しい空間なんです。
ユニバーサルデザインですね。
そうです、そうです。ただそれが災害時ってちょっと悪影響を及ぼしてしまって、特徴がないってことは目安がないわけですよね。
どこにいるかわからない。
そうです、そうです。しかもですね、地下が大きな地震が起きると多分シャッターが閉まって、それで、店舗もそうです。シャッターが閉まって、ただでさえ暗くて、あれ今俺どこにいるんだろうみたいな、そういう状況になってしまうわけですよね。そうすると、なかなか今どこにいるかがわからないと。
しかも地下街だったら観光とかで初めてここに来てて、土地勘がない人もいるんですよね。
そうです、そうです。はい。地上のことを全く知らないけど、地下は知っていると。逆に言うと、地下しか、その町にこう出てこないと。つまりこう地下鉄から地下街とか地下空間に行って、そのまま接続ビルで買い物とかあるいは仕事に行って、そのまま地下に帰ると。なんか地下ってやっぱり都市の活動の起終点ではもうあるんですよね。そういう意味ではここは津波が来るかどうかってわからない、
はい、
水害の時だとするとここで雨がどれぐらい降ってるかわからない。つまりゲリラ豪雨が起きても地下はやっぱある程度減っちゃうわけですよね。それが止水板みたいなのを越えてしまうと、ぐわーっとこう水が来て、しかもその水に逆らいながら逃げなければいけないので、避難が非常に難しい空間だと。まあその対抗性っていうんですけどね、要するにその、はい、濡れないで歩くことができるっていうのは地下のメリットなんですけれども、それが逆に、さっきの、あれと一緒ですよね、人に優しい空間と一緒で、それが逆に災害時は、外の環境、雨の降り方がわからないというような問題につながるわけですね。
ということは、どうしたらいいんですか？
難しいんですが、やっぱり逃げ方をきちんと知っておくこと ですよね。逃げ方を知るっていうのは、はい、つまり大前提としてリスクを知っておくこと、ここが危険なのかどうか、津波が来るのかどうか、あるいは場合によっては雨がどれくらい降るのかどうかってことをきちんと知っておくことがまず必要です。やっぱりその災害によって逃げ方って全然違うわけですよね。これ地下街でも一緒なので、まあ、そういう意味ではどういうリスクがあり得るかってことを知ること、まあ、それから地下街の会社の方々は、管理会社の方々はやっぱり止水板だとかですね、それから避難表示だとか、場合によってはそのサイネージを使って避難をするための取り組みをしたりとか、まあ、館内放送を使ったりとか、地下の安全安心にかなりこう努力されています。なのでそういう地下街の管理会社の方々の言うことをよく聞くことというのがポイントでしょうね、はい、ただ難しいのがですね、
はい、
今の東あの北湖南省の話は後ほど多分するんですけれども、東日本大震災の時みたいにたくさん北湖南省が出た時に津波などのリスクがなかったりとか、防火設備消火設備はスプリンクラーみたいですね、ああいうのが壊れてなかったら地下の空間に滞留者の人たちを行ってもらおうというような、そういう場合もありますね。
中の方が安全なのか外に出た方が安全なのか、これを確認しないといけないんですね。
そこは多分すごく難しくて、よっぽど外部空間の危険かもしれませんよね。つまりターミナル駅の外にたくさん人がいると、まあ、大きな余震が来て上からガラスが落ちてきたりとかですね、建物が倒れてくるとか、そういう危険性はあるわけですよね。看板が倒れてくるとか、まあ、それを避ける意味では地下も安全かもしれませんし、つまり地下の利用方法って災害リスクによって全然違うと、
はい、
ここがすごく難しいところですよね、はい、すぐ逃げればいいのかそこにいた方がいいのかっていうのがわからないということだと思います。
実際に被災した時ってスマホが手元にあってもそのインターネットが使えるのかどうかというのも怪しいですし、
そうですね、
だけど情報が欲しいですし、はいはい、地下街にいた時何を頼りにしたらいいですか。
やっぱりこう管理者の方の言うことでしょうね。あとはまあやっぱり災害時って情報来ないのが当たり前なので、情報来ない中で何ができるか、どう判断できるかっていうのことを普段から考えておくしてことってことが本当の月並みなんですけどね、必要かなというふうに思いますね、
はい、
あとパニックにならないってことですね。
パニックにならない、
不安にならないってことですよね。やっぱり、はい、もしかしたら地下空間で人がすごい密集してしまってぎゅうぎゅう詰めになっちゃうかもしれませんよね、ターミナル駅の状況によっては。ただやっぱり不安になってしまうと、それが将棋倒しとかですね、そういうものにつながる可能性があるので、安心するってことだと思います。
はい、どんな時も落ち着いてということでした。聞く防災手帳、そろそろお時間となってまいりました。今回の放送回では日本全国どこでも地震災害の可能性があるということ、そしてもし災害の時地下街にいた時は外に出るべきなのか中にいるべきなのか、情報を取って判断することが大事になるということですが、しっかりと人の言うことを聞いて落ち着いて行動するということでお話しいただきましたね、はい、さてここで番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。4回シリーズでお送りしますこの番組、聞く防災手帳を収めた CD、 そして防災グッズを抽選でプレゼントさせていただきます。広井先生、はい、ここにあるラジオライトですけど、
はい、
これ緊急地震速報が置いておくと流れたり、流れると電気もついたりラジオもついたり、すごいですね、うん、これあるといいですかね、はい、
これ手回しなんですね。手回しってところがいいですね、
はい、う
ん、
電池が必要ない、
そうですよね、
っていうことですね、うん、あと、災害で大事になってくるのがトイレですね、うん、これは凝固剤などが入った非常用トイレなどもありまして、いろいろなグッズがあるということです。 こちらのプレゼントご希望の方は番組のホームページにあるプレゼント希望欄からお申し込みください。あるいはハガキで応募したいという方は郵便番号 105-8565 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー内ラジオ日経聞く防災手帳係までご応募ください。いずれも住所、氏名、年齢、職業、番組への感想をお書き添えの上プレゼント希望と書いてご応募ください。締め切りは4月30日必着となります。なお当選の発表は発送をもって返させていただきます。この番組は聞き逃した方、もう一度聞きたいという方のためにオンデマンドおよびポッドキャストでの音声配信もしています。詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認ください。さて、そろそろお別れのお時間です。今回ご出演いただきましたのは東京大学大学院都市情報安全システム研究室准教授の広井優先生でした。広井先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回の放送は明日お昼12時からとなります。広井先生、次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
次回は職場で被災した場合について解説してまいります。お聞き逃しなく。進行は辻るなでした。
聞く防災手帳。この番組は MT ネットの提供でお送りしました。